心の覆いを取り除く光、心の覆いを取り除く光と題してただいまお読みしたコリント人への手紙第24章3節から6節までの箇所を御言葉を三浦正信氏より取り継いでいただきます。
コリント教会において、非常にこの律法主義的教えを強調する人たちが、ある時から入り込んできて、そこで、福音を語るパウロが使徒であるということを認めずに、また、パウロが語るキリストの福音にも反対していく、そういう人たちが現れてまいりました。パウロは自分が批判されるだけでしたらそのことについて特に手紙で弁明することもなかったかもしれませんが、ただ彼が述べ伝えていたキリストに対して人々の心が閉ざされてしまうこと、それに対してはどうしても耐えられませんでした。どこまでも福音によってキリストによって罪からの救いをみんな受けてほしい、この素晴らしいキリストの福音にみんな預かってほしい、人間の行いではもうどこまで行っても救いは達成できないんだ、そのことを早く認めてキリストの十字架を受けてこの罪から解放されてほしい、ただそのことを願ってパウロはこのコリント人への第2の手紙を丁寧に書いております。その中でパウロ自身がどのように救われたのか、またどのように使徒という働き、新しい契約に仕える働きに召されたのか、そして今どのようにどのような思いで神様に仕えているのか、それをこのコリント書を通して伝えております。さまざまな抽象を受けながらもパウロは決して勇気を失うことなく絶望することなく働きを続けていくことができました。それはパウロ自身が勇敢であったからとか特別なこの強い心を持っていたからとかそういうことではなく、むしろパウロ自身は非常に繊細な人でありましたけれども、第2コリント4章の一節にありますように神の憐れみを受けてこの務めに任じられた、すべて神の憐れみが先行していた、その事実があったからこそ、いろんな批判を耳にして落ち込んだり、くじけそうになることはあったと思いますけれども、また絶えずこの神の憐れみを思うと力が出てき希望が出てきたのだと思います。まず大体パウロ自身がキリストの反対者でした。キリストを信じる者たちをもう一方的にこの捕まえてですね、牢屋に投げ込んでいた。神のためだと思いながら結局神の御心と正反対のことをかつてしていた。そんな自分を一方的に神様の方で捉えてくださった。もうこれは神様の憐れみ以外の何物でもありません。その神の憐れみを深く思うたびにくじけそうになるパウロの心にまた勇気と希望が与えられていたことと思います。パウロは4章の2節で、パウロを特に非難している人たちの歩みをがこういうものだと言いながらですね、私自身はそのような歩みをしたくないと、誠実に歩みたいと願いながら皆さんの両親に推薦していますと言います。二節、恥ずべき隠されたことを捨て、陰でパウロのことを中傷しながら、いる人たちですね、結果的には福音を妨げる働きをしていったわけですけれども、神ご自身はそれを見ておられる、またそれを耳にした人たちも、なんてこの人たちは恥ずべきことを言ってるんだろうと、逆に、信頼を失ったこともあったかもしれません。私はそのような恥ずべきことを隠されたことは捨てたい、そう思って歩んでいる、また悪巧みに歩まず、先週も開きましたけどこの悪巧みという言葉は、サタンに悪魔に使われる言葉です。悪魔の本質そのものが悪巧みに歩むもの、でもその悪巧みには歩まず神の言葉を福音を曲げずに真理を明らかにすること、いつも真理に焦点を当てることに努めてきました。 それを完璧にできたとか、そういう自慢を彼はしているわけではなくてですね、そう歩みたいといつも願って歩んできましたと、まあ、告白しているわけですね。それはどこまでも人の前じゃなくて神の御前で歩むことを彼はいつも大切にしていたからです。人がどうではなくて神様の御前に自分がどうであるか、神の御前でどう歩むべきか、いつもそのことに焦点を当てていたことをパウロはここではっきりと証ししているように思います。今神様がキリストを通して明らかにしてくださっている真理、福音の真理を明らかにすること、し続けること、それが自分に与えられた務めであり使命であるということを受け取っていることを、この4章1節2節でもパウロは伝えています。その流れの中でですね、今日また3節から6節を見てみたいと思います。4章の3節、それでもなお私たちの福音に覆いがかかっているとしたら、それは滅びる人々の場合に覆いがかかっているのです。パウロは今この福音を明らかにすること、福音の真理を明らかにすることに努めてきましたが、でもなおこの古い契約に固執する、極度のこと立法主義者たちがコリント教会の中に何人かいました。彼らの心には覆いがかかっている、そういう表現を3章の終わりからパウロはしています。どうしてこんな素晴らしい福音を聞いていながら福音を拒絶して、いつまでもこの人間の行いを土台とする立法主義に立つのか、古い契約でやろうとするのか、パウロは3章後半からですね、そのことを痛みながら訴えているわけですね。でもそれは結局彼らの心に覆いがかかっているからだ。特にこの3節の後半ではですね、滅びる人々の場合に覆いがかかっているのですという表現をしています。少し、こういう表現だと、まるでパウロに反対している人たちがですね、もう滅びると言っているかのようにも聞こえかねない、少し乱暴な表現に聞こえるかもしれませんけれども、でもこの手紙全体を見れば、決してパウロはそんなふうには思っていないことがわかります。もしも彼らはパウロに反対している人たちはみんな滅びるんだというならば、まずパウロはこの手紙自体を書かなかったでしょう。こんなに丁寧に、懇切丁寧にパウロがどういう思いで新しい契約福音に仕えているかなど、もう書く必要もなかったと思います。しかしパウロはこの第二コリントを書いたその背景には、やはりまだこの立法主義の教えにとどまっている人たちが一人でも多くこのキリストに立ち返ってほしい、こんなに素晴らしいキリストにある自由がもう神から差し出されているんだから、なんとかこの福音に触れて彼らも一人でもこのキリストを信じる救いに立ってほしいと、そう願っているからこそこの手紙を書いたと言えると思います。どうしてそう思えたかというと、やはりパウロ自身が、そういう経験をしているからだと思うんですね。誰よりもパウロ自身がかつては一番キリストに反対しているものだった。キリストを信じる者たちを片っ端から迫害していたわけですから、そういう意味では、そんな自分がキリストによって変えられた、そして今はキリストを述べ伝える人に変えられている、この自分の身に起きた事実が必ず他の人たちにも起きると、そういう確信と希望を持っていたからこそパウロは諦めずに、パウロに反対してくるこの律法学者たちにも、福音を語り続けることができたのだと思います。かつてあんなにキリストを拒否していた自分なのに、今こんなにキリストによって自由にされている、この出来事は必ず私だけじゃない他の人たちにも起きていくんだという、そういう希望があったと思うんですね。パウロが語る福音に今真っ向から反発している人たち、彼らも必ずいつかこの心の覆いが取り除かれてキリストを受け入れ、この素晴らしい救いの恵みに預かるんだという、その 確信とまた願いを持ってパウロは繰り返しコリント教会の特にこのユダヤ人立法主義者たちに対してですね、キリストのことを伝えております。ただこの福音というものが確かにこれを受け取った人にとってはもう素晴らしい、本当にもうなくてはならない、聞くたびに喜びが湧いてくるものなわけですけれども、しかしそれを受け取る前、知るまでは神の子キリストが私の救い主だなんて、キリストが十字架で死んだことが私のこの罪の救いに関係するなんて、なんとも愚かしい、バカバカしい、そう思えても当然だと思います。第一コリントの1章18節でパウロは似たような表現をしています。コリント人への第1の手紙1章の18節、第一コリントの1章18節、十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。自分の罪を認めて一方的な救いを感謝して受け入れた者にとっては、この十字架の言葉こそ神の力です。十字架の言葉を聞くたびに、またそのことを思い起こすたびに、私たちの心に力が湧いてきます。元気が出てきます。それはキリストの十字架による救いを信じているからですね。しかしまだそれを信じていない、受け入れずに拒否している人々にとっては、どこまでも十字架の言葉は、愚かでしかありません。バカバカしいと思えるでしょう。しかしそういう人であってもやがて救いを受ける時が来る可能性が十分あるわけですね。キリストの十字架の言葉をストレートにキリストを信じていない人に語っても、それを聞いてすぐに、ああそれは素晴らしい言葉だね、なんか力が湧いてくるよっていう人はあんまりいないと思うんですね。むしろ大体は、お前本当にそんなこと信じてるのか、バカバカしい、そう言われるか、口ではいいお話ですねと言っても、心の中ではそう思ってるかもしれない、その程度だと思います。でもそれは当然なんですね。なんでこんな素晴らしい福音なのにわからないんだと、いくら説得してもですね、それはそれこそ、心に覆いがかかっているわけですから、そういう状態の時にいくら十字架の言葉を語っても、愚かだな、バカバカしいな、どうしてこんなことを信じられるんだろうと、そう言われても仕方ないよ。そういう十字架の言葉というのはそういうものだ。でも信じた人にとっては神の力なんですね。聞くために喜びと感謝が溢れてくる。そのように信じる人には神の力であるけれども、信じない人には愚かな言葉にしか聞こえない。どうしてそういう状態が起きるかというと、第二コリントの4章に戻りますけれども、心に覆いがかかっているから。パウロはその覆いがかかっているという表現をずっと3章の後半から使っているんですけれども、4章に至りましてもう一歩踏み込んで、じゃあその心に覆いがかかっているという状態は何なんだ、それを4章の4節で説明しているんですね。その前の滅びる人々の場合に覆いがかかっているんです。そして4節、その場合この世の神が不信者の思いをくらませている、そういう状態だ。この世の神、もちろん聖書は、神は唯一の神であると教えていますから、この世の神とかそうじゃない神とかいろいろいるわけではなくてですね、ここでパウロが使っているこの世の神というのは、悪魔のこと、この世の支配、この世を支配しようとしている悪魔、サタンのことを指しています。ヨハネの福音書12章31節では、支配するという表現が出ているかと思います。ヨハネの福音書の12章31節、 聞いててくださって結構ですけど、ヨハネの福音書12章31節31ですね。今がこの世の裁きです。今この世を支配する者は追い出されるのです。この世を支配する者という表現でイエス様も使っておられます。まあ、それをあえて、まあ、パウロは少し皮肉を込めてですね、この世の神という表現で、悪魔のことを指して言っています。まあ、今はこの世で働くことが許されているけれども、終わりの時には完全にその働きが封じ込められる、その悪魔ですね。その悪魔が、第二コリントに戻りますけれども、4章4節、不信者の思いをくらませている。その思いをくらませて、キリストが神であるということを見えないようにさせているというんですね。4節もうちょっと続けて読んでみましょう。この世の神が不信者の思いをくらませて、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのです。なんかちょっといろんな言葉がくっつけててまどろこしい表現ですけども、悪魔がこの神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないように、信じてね者たちの思いをさらにこのくらませてですね、覆いをかけて信じないように信じないようにと働きかけている、そういう状態なんだと言ってるわけですね。悪魔はどのようにして人々の心をくらませているのか。まあ、例えばマタイの13章22節でイエス様が4つの種の話を例え話をしていますけれども、マタイの13章22節、まあ、特にですね一つの例としてイエス様はこんなふうにおっしゃっています。マタイの福音書の13章の22節、また茨の中にまかれるとは御言葉を聞くが、この世の心遣いと富の惑わしとが御言葉を塞ぐため実を結ばない人のことです。福音の言葉に触れます。御言葉を聞きます。聞くには聞くんだけれども、この世の心遣い、いろんな思い煩い、あるいは富の惑わしが御言葉を塞いでしまうために、聞くんだけれども身を結ばない。まあこんなふうにしてですね、御言葉を聞かせないようにしてるんですね、この世の支配者である悪魔。私たちが生きている限り、もういろんなこの世の心遣い、思い煩い、あれどうしよう、これどうしよう、明日どうしよう、明後日どうしよう、何年後どうしよう、というそういう思い煩いとかですね、自分の家族のこと、あるいは自分の過去のこと、いろんなこの思い煩い、もう、それを心に留めていればもうキリがないわけですけども、余計な思い煩いまで私たちをこうひつかんで心の中に入れてしまいますから、そういう思い煩い、あるいは世の心遣いが私たちの心もいっぱいにしてしまって、御言葉が入らないようにしてしまう、御言葉を塞いでしまう。まあ、悪魔はそういうやり方でですね、もうこんなにあなたはもう悩みがあるじゃないか、これも悩みだろう、これも悩みだろうと、もう悩まなくていいことまで悩みをボンボン投げ込んできてですね、私たちの心をいっぱいにするんですね。そして御言葉に心がいかないように、キリストのもとにいかないように、福音が心から閉ざされるようにと、この邪魔してきます。そういう心、この世の心遣い、それから富の惑わし、まあ、富に代表される欲ですね、人間の欲、もう欲望で心の中をいっぱいにする、もうあれしたいこれしたい、もう神様の言葉よりもですね、もう自分の欲が大きく大きく心の中でもういっぱいに膨らんでしまって、神の言葉を受け付けない、福音なんかどうでもいい、私のこの欲を満たせと、そっちにこの心がいってしまう。まあ、そんなふうにですね、いろんな心遣いや欲を心の中にいっぱいに、このもう伏せのようにこう膨らませてですね、 そこに御言葉が入らないように仕向けてくる、まあ、それもまあ一つのサタンのやり方ですね。サタンが私たちの思いをくらませて、御言葉よりもこの世の心遣いや富の惑わしに心がとらわれるようにとらわれるように仕向けていく。そのようにして、私たちのこの心に覆いがかけられ、人間、人々の心に覆いがかけられてしまうわけです。まあこれは一例ですけれども、まあそんなふうにしてですね、この世の神が、この世の支配者であるサタンが、不信者の思いをくらませている。まあここでパウロが不信者と言っているときには、その全く神を信じていないというよりもです、人だけよりは、神は信じているけれども、いわゆるキリストを受け入れないという立法主義者たちのことを特に指して言っています。彼らの思いを悪魔、まあ、サタンはいろんなこの心の思い煩い欲を通していっぱいにして、くらませているんだ、まあ、そういうわけですね。そして4章の4節、そのくらませ、何をくらませているかというと、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのです。神の形であるキリスト。まず律法学者たちはキリストを神だとは受け入れませんでした。キリストはどこまでも人であり、ましてキリストが救い主であるとは受け入れませんでした。しかしこの福音が素晴らしいのは、キリストが神の形である、私たちに具体的に神を示してくれる、この具体的な形としてこの地上に生まれてくださった方だ、これが素晴らしいわけなんですね。だからキリストが神の形でなければ福音は福音でなくなってしまいます。私たちが本当に罪から救われるというこの事実はなくなってしまいます。ですからこの神の形であるキリストということが明らかにされなければ本当の救いには至りません。コロサイ書の1章15節でパウロはそのことをはっきり言っていますね、まあ、これも聞いててくださって結構ですけれども、コロサイ書の1章15節、コロサイ人への手紙の1章15節、巫女は見えない神の形であり、作られたすべてのものより先に生まれた方です。コロサイ書1章15節、巫女は見えない神の形であり、作られたすべてのものより先に生まれた方です。巫女イエス・キリストこそ神の形である、私たちに神を具体的に示してくださった方、同時に、人ではありながら罪を全く持たない清い神である。この罪を持たない、しかも人の形を取られたキリスト、神の子だからこそ神様と私たち人間を仲介することができたんですね。罪なき神の子イエス・キリストが、でも神の形であるキリストが十字架にかかって死んでくださった。これがただの人であったらば、本当の意味で全ての人の罪を贖うことはできませんでした。神の形であるキリストだからこそ私たちを本当に罪から救い出す力があるんですね。でもこのユダヤ人、この律法主義者たち、あるいはキリストを信じ受け入れない人たちにはこの覆いがかかっていて、キリストが神の形であるということを受け取れないように、そのキリストの光を輝かせないように、この世の支配者は邪魔しているんだというんですね。しかも第2コリントの4章4節では、キリストの栄光に関わる福音の光と言っています。ここで栄光という言葉、パウロは3章の後半でも3章の終わりのところでも栄光という言葉を繰り返し使っています。キリストの栄光、それはキリストを信じる者たちを栄光から栄光へと作り変える、主と同じ形に作り変える働きをするものです。どこまでも地上では不完全な私たちですけれども、キリストを信じる者を、御霊なる主は栄光から栄光へと日々作り変えてくださる。 そのキリストの栄光に関わる福音、その光を悪魔は私たち人々の思いをくらませて光り輝かせないように邪魔しているんだ、そういう一つの、なんていうんですかね、キリストを信じる者と信じない者が起きる、その一つの原理といいますか、こういうことが起きているんだということを、パウロは伝えているわけですね。私たちは福音を消えることにより、キリストと同じ形に栄光から栄光へと変えられるという、そういう、ある意味での奇跡を死ぬまで体験し続けます。キリストの栄光を私たちのうちに具体的に表してくださる神の形であるキリスト、そのキリストの光が輝かないようにさせる悪魔の働きが確かにあるということですね。そして5節、第2コリント4章5節、私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく主なるキリストイエスを述べ伝えます。私たち自身はイエスのためにあなた方に仕えるしもべなのです。これまで、パウロを批判する人たちの中にですね、パウロは自分で自分を推薦している、自己推薦しているじゃないか、自分は使徒だ、自分は使徒だと言ってですね、そうやってこのなんかこう使徒という一つの箔をつけて、コリント教会を支配しようとしているんだという、そういう批判をする人たちがいたわけですね、中傷する人たちが。しかしパウロはここでも繰り返し言ってますけども、私たちは自分自身を述べ伝えているんじゃないんだ、別に自分なんていうものを推薦しようとしてここで、言ってるわけじゃないんだ、主なるキリストイエスを述べ伝えているし、これからもキリストを伝えたいんだ、私たちの願いはただ主なるキリストイエスを知ってほしい、それだけなんだと強調しています。ある意味では自分なんてどう思われてもいい、ただ伝えているキリストを知ってほしい、自分が何か批判されることでこの伝えているキリストまで軽んじられることが辛いんだとパウロは言います。パウロの使徒性を一部の人たちが否定することで、パウロが語っているキリストまで、キリストにまで人々の心が閉ざされてしまう、それが残念で仕方がない。でもキリストを知って受け入れてくれるならば、私パウロがどんなふうに非難されてもそんなことはどうでもいい、それぐらいの思いだったと思います。私たちは自分自身じゃなくて主なるキリストを述べ伝えています。そして私たち自身はイエスのためにあなた方に仕えるしもべなのです。コリント教会を支配しようとするどころか、イエスのためにあなた方に仕えるしもべとしているんだ、どこまでもイエスのためにですね、あるいはイエスによってとも訳されますけど、ただ人の言いなりになるというそういうしもべではなくて、どこまでもイエスのためにあなた方に仕えるしもべなんだ。イエス抜きにはありえないけれども、イエスのためにイエスによってならばあなた方に仕えるしもべなのだ、決して人の奴隷になりますと言ってるわけじゃないんですね。実際パウロは第1コリントの7章23節では人間の奴隷になってはいけませんというそういう表現もしています。第1コリントの7章の23節ですね、クリスチャンなんだから誰の言うことも聞くべきだ、誰に対しても従うべきだと言ってですね、そういうことを言ってるわけじゃないんですね。第一コリント7章23節、あなた方は代価を持って買われたのです、人間の奴隷となってはいけません。この当時まだ奴隷制度というのが実際に社会の中でありましたから、奴隷たちに対しても主にあってはキリストにある自由をしっかりと受け取って、そして奴隷として主に仕えるように主人に仕えなさいという、そういう勧めがパウロの中にあるわけですけれども、キリストの代価を持って買われたのだから人間の奴隷となってはいけません、いわゆる人間に束縛される必要はないんだ、 そう言いながらも、同じ第一コリントの9章の19節から23節では、パウロはこのように言っています。第一コリントの9章ですね。第一コリントの9章。9章の19節から23節ではこのように言っています。私は誰に対しても自由ですが、より多くの人を獲得するために、すべての人の奴隷となりました。ユダヤ人にはユダヤ人のようになりました。と言って、ちょっと飛ばして、22節、弱い人々には弱いものになりました。弱い人々を獲得するためです。すべての人にすべてのものとなりました。それは何とかして幾人かでも救うためです。私はすべてのことを福音のためにしています。パウロ自身はもうキリストの代価によって神に買い取られた、もう神のもの、神のしもべですから、そういう意味では人の奴隷ではありません。しかしキリストのために、このキリストを一人でも多くの人に紹介し伝えるためだったらば、もう奴隷のように、ユダヤ人に福音を伝えるときには同じユダヤ人のようになったし、弱い人と接するときには、自分が持っていない弱さをその人が持っていたとしても同じような弱い目線に立って、接した。それは、その人たちに束縛されるためじゃなくて、キリストのためなんだ。キリストを伝えるため、またキリストに仕えるために、その人々にのある意味では、使える奴隷、しもべとなりました。でも決して人に束縛されるわけではない。どこまでも自分が本当に仕え、主とするのはキリストの神だけだという、そこをはっきりとしながらですね、キリストに仕えるように人々に仕える歩みをしたとパウロは言っています。そういう意味ではコリントの人たちに対しても同じだ。自分を推薦し、コリント教会を支配しよう、乗っ取ろうとしているなんていうのはとんでもない、むしろ反対だ。イエスのために本当に仕えたい、一人でも多くの人たちがこの律法に縛られているところから福音によって解放されてほしい、キリストにある自由を、光を得てほしい、そのためだったらもうあのこともこのこともしますよと、そんな思いでいるんだ、そういうふうに、パウロは手紙の中で述べているわけですね。第2コリントの4章、今日の最後のところ6節、光が闇の中から輝き出よと言われた神は、私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのです。光が闇の中から輝き出よ、これは、天地創造の時に神様がまず最初におっしゃったことでもあるわけですね。創世記の1章3節、今日招きの言葉でも読んでいただきましたけれども、聖書の一番最初、創世記の1章の3節、神は仰せられた、光があれ、すると光があった。この天地にまだ闇しかないとき、光というものが一点もない闇しかないとき、闇が覆っていたときに、神が光があれとそうおっしゃると、瞬時にその真っ暗闇の中に光が生じた、光が輝いた。天地創造の時から神は闇に光を作り出される方でした。真っ暗闇の、暗闇の中に光をあれと言われたら光を作り出すことができる。その光の創造者である神は、同じようにどんなに人々が悪魔に思いをくらまされていても、神がそこで光をあれとおっしゃれば、その人々の心にの覆いが取り除けられて、光が照り輝くのだとパウロは言っています。神の栄光を知る知識を 神はその暗闇しかない人々の心に照り輝かすことができるお方だ。私たちの暗い心にも神様は光を生み出すことができるお方だ。あなたの心に今光をあれと神様がそうおっしゃったら、瞬時にそこに光が灯ります。悪魔にあって心に覆いがかけられている人が、人々のその福音に心閉ざされた人たちの心をも、神が彼の心に、彼女の心に光をあれと、光が闇の中から輝き出よと、そうおっしゃれば、その心の覆いは必ず取り除かれます。今すでに信じている者たち、私たちも、まあ、ある意味では神がそうおっしゃってくださったから、今このキリストの光を見ることができたわけですね。パウルは自分自身がかつて闇の中にいた、その暗闇の中でキリストの光を受けた者として、確信を持ってそれを言うことができました。かつての自分も、ああ確かに心に覆いがかけられていた、サタンによって思いがくらまされて、神のためだ神のためだと言いながら全然正反対のことをしていた。でもそれは心に覆いがかけられていたから、私の思いがくらまされていたからだ。しかし迫害している真っ最中に、彼の心の暗闇にキリストの光が灯りました。神の栄光を知る知識、福音の素晴らしさ、キリストのすごいご愛、それを彼は瞬時に知りました。こんな自分にも神はこの光を照り輝かしてくださったんだ、キリストの素晴らしい驚くべき光の中に招いてくださったんだ、それならば今彼が述べ伝えているキリストに真っ向から反対している人たちだって、いつかその覆いが取り除かれる時が来る。その暗い真っ暗な心、そこにキリストの光が照り輝く時が必ず来る。そういう希望を持って、パウルは自分自身の経験を通してですね、語り続けることができたのだと思います。かつてはあんなにキリストのことが分からなかった。キリストが神の形だなんて、神の子だなんて絶対ありえないと確信していた。キリストを拒否し続けていた。そんな自分の心の闇にも、神は確かに光を照り輝かせてくださった。光が闇の中から輝き出よと神様が一言おっしゃれば、直ちにそのようになるんですね。じゃあどうしてこんなにあの人のためにこの人のために祈ってるのになかなかそうならないんだろうと、まあ私たちはまあジレンマを感じたりするわけですけども、でもまあこれは本当に神様の時があります。神様はこのまばやく、この輝く光をですね、見せるために、光をはっきり見せるために、あえて人々が暗闇の中を歩むことを許しておられる時があります。暗闇を知らないと光というものもあまりわからないかもしれません。暗闇にいればいるほど光というのははっきりと輝いてわかります。認識することができます。そういう意味ではこのまばゆいばかりの光を見せるために、まあ私たちもきっとかつてはそうだったと思います。暗闇をあえて通らされる時があります。しかしその暗闇の最終目的は、驚くべき神の光を私たちに見せて、神の栄光を褒めたたえるようになるためです。まあ、そういう意味では、皆さん身近な人たち、家族やいろんな人たちの救いのために祈っておられると思いますけれども、今はなかなか心開かれないかもしれない、心に覆いがかけられているかもしれない。でも必ず最終ゴールは、あの人がこの人が神の栄光に圧倒されて神を褒めたたえるようになる、その賛美する姿を私たちは思い描きながら祈り続けることができるんですね。 キリストの福音によってこの驚くべき光が私たちの心に照り輝いた。この光がいつまでも照り輝くためには私たちはキリストの福音にとどまり続ける必要があります。コリント教会のその立法主義を強調する人たち、彼らに引きずられて何人かの人たちがおそらくかつては福音によって喜びを得たのに、そちらの方向にまた引きずられていった人たちがおそらくいたんだと思います。そういう意味では信じる時だけ福音に触れていればいいんじゃない、そこにとどまっていればいいんじゃない、私たちはキリストを信じてからいよいよ福音にとどまっていかなければなりません。どうしても私たちの肉の傾向は、立法主義が好きなんですね。行いが好きなんですね。行いにいつも注目してしまう、まさにこの世界は行いに支配されておりますから、すべて行い中心です。ですから私たちも気がつけば福音によってあんなに喜び解放されたのに、だんだんだんだん信仰を続けているうちにいつの間にかこの立法主義に帰ってしまう、いつの間にか行いと行いに注目するようになってしまう、そういうことがあり得るわけです。自分の力や自分の行いでは絶対にこの救いは勝ち取れない、得られない。罪からの救いは人間の力や行い、修行などでは絶対不可能である。そのことを認めてイエス・キリストだけが私の救い、私の罪の代わりに十字架で死んで3日目によみがえられたあの神の子キリストだけが私を完全に罪から救う力がある方だ、そのことを認め続けていくこと、その時にこのキリストの光はずっと輝き続けていきます。ですからこの福音から離れてはいけないんですね。自分の力で勝ち取った救いでは絶対ない。キリストがただ一方的な恵みで与えてくださった救いです。だからキリストがしてくださったんだから、私たちは自分自身なんて伝えるもの何もないんですね。全部キリストがしてくださった救いですから、私の代わりに十字架で死なれ3日目に死からよみがえられたあのキリストだけが私の誇り、私の救い、私の喜びですから、私たちが述べ伝えるのは自分自身ではなく、この素晴らしいことをしてくださったイエス・キリストです。そのキリストに仕えるゆえに人々に仕えていく、それは人間のに隷属することではありません。キリストに仕えるゆえに人々に仕えていく、そういう思いでいるんだとパウロはもう繰り返しコリント教会の人たちに丁寧に伝えています。繰り返しますけど、悪魔は常に私たちの行いに目を向けていきます。向けさせようとしていきます。しかし神は私たちに信仰を求めておられます。ただキリストを信じて生きていくこと、生活のど真ん中でキリストを信じ、キリストに頼り、キリストを崇めて生きていくこと、その結果として行いを伴ってくる、その順序を逆にしちゃいけないんですね。行いによって神に救われよう、行いによって神に認められよう、神は行いではなく信仰を今私たちに求めておられます。今日も明日も私を罪から清めるのは私の行いじゃなくてキリストの十字架の血潮だけ。どんなに社会や環境が暗闇に覆われようとも、今終わりの時代に向かってまさにこの世は暗闇に覆われています。しかしキリストを信じていくときにはこの光は消えることはないんですね。悪魔がどんなに吠えたける獅子のようにもう狂い叫んでいたとしても、キリストを信じる者たちから神が輝かせてくださって光を消し去ることは決してできません。キリストはもう十字架で完全に悪魔に勝利してくださっています。このキリストの光が 私たちの闇の中にも光を生み出してくださるこのキリストの光が、今週も神の栄光を知る知識を輝かせ続けてくださるように、そのために私たちはいよいよ福音にとどまるように、いよいよキリストの十字架にとどまるように、この1週間も歩んでいきたいと思います。そしてキリストに仕える思いで人々に仕える、そういうキリストのしもべでありたいと思います。もう一度4章の3節から6節を読んでお祈りいたします。第2コリント4章3節から、それでもなお私たちの福音に覆いがかかっているとしたら、それは滅びる人々の場合に覆いがかかっているのです。その場合、この世の神が不信者の思いをくらませて、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのです。私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるキリストイエスを述べ伝えます。私たち自身はイエスのためにあなた方に仕えるしもべなのです。光が闇の中から輝き出よと言われた神は、私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのです。お祈りをします。天のお父様、罪の暗闇の中にあった私たち一人一人の心に光をあれと主はおっしゃってくださり、一方的にこの罪の暗闇から驚くべき光の中に招いてくださった恵みと憐れみを心から感謝をいたします。私たちが救われたのは立派な行いをしたからでも、また善行を積んだからでもなく、むしろ本当に罪の泥沼の中からただ一方的にあなたの御手によって引き上げられた、その憐れみがあったこと、それだけであったことを心から感謝をいたします。私たちは自分自身を述べ伝えません。私たちの中に誇りとするものは一切この救いに関してありません。すべてあなたが成し遂げてくださった救いであるから感謝をいたします。そしてこの驚くべき恵みを与えてくださったキリストの御名を褒めたたえます。多くの人々の心になお覆いがかけられております。この世の支配者である悪魔が人々の思いをくらませています。でも神様、私たちもかつてそうでありましたから、そして本当にあなたが瞬時に光を見せてくださって、このキリストの恵みに預かることができましたから、私たちには望みがあります。神様、どうか私たちの周りにいる人一人が本当にこの心の覆い取り除けられて、キリストの光に出会うことができるように導いていってください。この光を見るためには、一時暗闇の中を歩むことも仕方がないかもしれませんけれども、でも神様、私たちはその暗闇から引き上げられて、光、まばゆい光に出会って、あなたを褒めたたえる、あなたの栄光を褒めたたえる人々の姿に希望を置いてまいります。主よ、どうか私たちが諦めることなく人々の救いのために取り出し祈り続けていくことができますように顧みてください。そしてやがてこの悪魔の働きが完全に封じられる、その終わりの時が近いことを覚えます。主よ、あなたは再び来られます。その時を待ち望んでおります。主よ、どうか私たちになおあなたを待ち望む希望を与えください。そしてあなたの御業を随所に見せてくださいますようにお願いいたします。今週もどうかこの素晴らしいことをしてくださった唯一の主なるキリストに仕える思いで人々に仕えていくことができますように、お一人一人をお持ちください。感謝して主イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。